本日横谷渉先生を通していただく、主の御言葉は、メッセージの前に、本日の聖書箇所を読みさせていただきたいと思います。主法では、マルコの福音書11章12節から19節と書いてありますけど、本日は、11章の12節から14節をさせていただきます。新海約聖書第3版では新約聖書の89ページ、第2版では82ページになります。ではお呼びさせていただきます。マルコの福音書11章12節から14節。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれた。そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったので、イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。本日はこの聖書箇所より葉の茂ったイチジクの木というメッセージを横谷渉先生を通していただきたいと思います。
それでは一言お祈りをしてご一緒に言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今私たち共にあなたの御言葉を聞きます。主がどうかお語りくださるように、あなたの御言葉の権威の前に私たちひれ伏します。主ご自身が私たちに必要な命の糧を今日与えてくださるように、ふさわしくないものが語らせていただきますので、主が清めてあなたの御用のために用いてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちが信じるこの聖書の教理の中でですね、本当にこう中心的な教理の一つがこの恵みの教理であります。マルチン・ルターの宗教改革によってですね、改めて確認させられた教理でもあるわけですけども、人は行いによって救われるのではなくて、ただ信仰によって恵みのゆえに救われるんだという教えであります。私たちは自分たちの努力ですね、行いによって神様から救いをいただくことはできない。ですから私たちはイエス・キリストの十字架という身代わりの死ですね、これが恵みであるわけですけども、この恵みを通して私たちは救いに至ることができるんだということをこの講談からも何度も語ってきましたし、またこの2000年間聖書は語り続けているわけです。しかし私たちはですね、一方からですね、もう一方の片方に極端に走ってしまう傾向があるわけです。つまりこの恵みという教理を重んじるあまりですね、その行いがどうでもよくなっていくという、そういった弊害もまた出ているわけです。ボンヘッファーというドイツのかつての神学者がですね、こういうふうに言ってますね。多くの人たちはこのキリストの恵みを安価な恵みに変えてしまったっていうふうに言ってですね、安価っていうのは安っぽいっていうことですね。高価なキリストの恵みを安価な恵みに変えてしまった。つまり信仰は行いは関係ない、イエス様を信じたらあとは何をしたっていいんだという、その罪に対する鈍感さですね、そういった神様の恵みをですね、安っぽいものに変えてしまったというふうに まあ、当時ですね、19世紀、20世紀ですけども、警笛を鳴らしています。今日の聖書の箇所も、まさにその私たちのこの恵みを安っぽいものに変えてしまう、その誘惑に対する警笛が書かれています。今日はここから3つのステップでですね、この一つの真理について学んでいきたいと思います。まずちょっと内容をざっと見ておきたいと思います。12節ご一緒にもう一度声に出して読みたいと思います。3、はい。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。前回ご一緒に見たのは、イエス様がロバの子に乗ってですね、エルサレムに入場されるというシーンでした。11節を見ると、イエス様は一旦ですね、ベタニアに退かれるわけです。そしてまた、再びベタニアからエルサレムに通うわけです。この後も、イエス様はエルサレムに宿泊することはしないでですね、ベタニアのおそらくこのラザロ、マリア、マルタですね、この家族の家に泊まってですね、そこから毎朝このエルサレムに通ったのではないかと考えられています。最後の1週間ですので、わずかな期間ではありますけども、その時イエス様がお腹が空いたっていうふうにね、聖書が書いているわけです。13節ご一緒に、3、はい。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエス様がお腹を空かせていた時にですね、遠くに葉の茂ったイチジクの木が見えたとあります。皆さん、イチジクってご存知であるでしょうか。中東のこの地域にはたくさん茂っている、一般的なこの木であります。そしてこの実はですね、甘くてですね、皆さんが生でそのまま食べれるものだったそうです。干してですね、非常食として、保存食としてですね、用いることもあった、最もポピュラーな食べ物、木の実の一つであったそうです。日本には、関係ありませんけど、江戸時代になってから入ってきたそうですね。ですから、基本的には温暖な地域に育つ食物です。日本ではその当時、唐柿っていうふうにね、呼ばれていたようですね。このイチジクの木ですけども、それをイエス様がご覧になったわけです。しかし、実が一つもついていなかったということが聖書に記されています。イチジクのなる季節ではなかったからであるというふうにも書かれています。イチジクには夏イチジクと秋イチジクというのがありますけども、このイエス様がこのエルサレムに入ってこられたのはですね、杉越の祭りと言われているお祭りの期間ですので、3月になるんですね。ですから、夏ではなくて春ですから、当然、イチジクがなる季節ではなかったわけです。14節ご一緒に、3、はい。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。イエス様はこの実のないイチジクに向かって呪うわけですね。今後二度と誰もお前の実を食べることがないようにという言葉をかけるわけです。今日の箇所ではありませんが、20節を見ると、そのイチジクの木は根から枯れていたというふうに書いてあります。イエス様が言われた、呪った通りですね、イチジクの木は神の裁きを受けて死んでしまう、枯れ果ててしまうわけです。イエス様はなぜこんなことを言ったんでしょうか。これが今日の聖書の最大の疑問ではないかと思います。イチジクのなる季節じゃなかったんだから、 仕方がなかったんじゃないかと私たち何度は考えるわけですね。イエス様お腹空いていたので、おっ、歯が茂っている、これは何か実がついているかもしれないと思って近づいてよく見たら実が全然なかったので、腹が立ったんでしょうか。お腹が空いて近づいてみて何もないのに対してこの鬱憤をですね、この木に晴らしたのでしょうか。そうだとするならここから私たち何も学ぶことはないわけですね。そうではないわけです。イエス様は5つのパンで5000人の人たちを養うことができるお方ですから、お腹が空いていたら自分で何とかすることは十分できるはずですね。ですからここでイエス様がこの木を呪ったということはそういうわけではないわけです。ここで言われていること、それは弟子に対する実物教育をここでイエス様はしているんだということですね。イチジクの木っていうものが何者かを表しですね、そしてそれをイエス様が呪って枯れ果てさせるということを弟子たちが見ていたっていうふうに書いているように、弟子たちが見てわかるように実物を通してある霊的な一つの真理を伝えようとイエス様はされているわけです。ここで決してお腹が空いた腹いせにしたわけではないということですね。一つの大事な真理を、しかもこの時でなくてはならない真理をイエス様は弟子に伝えよう、何とかして知ってほしいと思ったわけです。ではそれは何かということを今日、3つのステップを通してお話ししていきたいわけですけども、まず最初に覚えたい、皆さんに確認しておきたいことはこの13節の言葉ですね。このイチジクの木はどんな木だったかということをまずみんなでちょっとイメージしてほしいと思うんですね。この木はどんな木だったか、聖書は2つのことを記していますね。まず第一にこの木は葉が茂っていたって書いてますね。つまりこの木は葉が生い茂っていた木です、ね、この葉っていう言葉は日本語には現れていませんが、ギリシャ語を見るとですね複数形で書かれていますね。葉っぱがたくさんついているそういう木だったわけです。イチジクの木というのは葉っぱと実はですね同時になるそうです。葉っぱだけがなるなんてことはないわけですね。実だけがなるわけっていうこともないそうです。葉っぱと実はいつも同時、もちろん実が青いこのまだ熟していない実の状態はありますけども、葉っぱが茂っているイコール実もついているというのが常識だったわけですね。しかしこのイチジクの木のもう一つの特徴は実が一つもなかったということですね。葉っぱがたくさん茂っているにもかかわらず実は全然なかったっていうのがこのイチジクの木が表していることです。このイチジクの木が何を表しているのか、それはイエス様もここでご経験されたように見せかけっていうものを表しています。このイチジクの木が教えていることは、一見葉っぱが生い茂っているので実がついているように見せかけているわけですね。そのことをここでこのイチジクの木は表しています。そして前後のこの文脈から見るとそれは見せかけの信仰を表しているということができるでしょう。ここで葉っぱが生い茂り、しかし実が一つもないイチジクの木、これは見せかけの信仰を表しています。葉っぱの多さは信仰の豊かさを表しています。いかにもあの木は信仰がありそうだ、信仰が豊かそうだと見せかけておいて実が一つもない、実というのは信仰の実ですね。信仰の実が一つもない姿です。前回学んだマルコの福音書の11章の9節と10節で イエス様のそのエルサレムに入っていく姿を見てですね、多くの群衆がホサナ、ホサナと主を褒めたたえましたね。叫んで言いました。しかし、それは見せかけの信仰でしたね。彼らはイエス様が自分たちをローマ帝国から解放してくださるものだと思っていたので、喜んだわけです。叫んで賛美したわけですね。しかし、イエス様が自分たちをこのローマの圧政から救い出してくださる方じゃないと分かった時にですね、手のひらを返したように、十字架につけろ、十字架につけろと、イエス様に対して全く正反対のことを言うようになったわけですよね。つまり、見せかけの信仰がここにあるわけです。イエス様はその姿をここで一軸の木を通して弟子たちに伝えようとしているわけです。今日は見ませんけども、15節から始まる宮にいる人たちもまた同じ見せかけの信仰を表していますね。彼らは宮にいましたけども、神様を礼拝することよりも商売することを第一にしていた人たちです。こういう見せかけの信仰というのは自分中心の信仰と言い換えることができるでしょう。イエス様が自分たちをローマの国からですね、解放し独立させてくださるという自分の都合のいい時はホサナホサナと言い、そしてそうでないと分かった時には十字架につけろという、自分が中心で信仰がそれに従う、そういう自分中心の信仰であるということですね。皆さんいかがでしょうか。信仰が自分中心の信仰になっていないでしょうか。自分中心の信仰というのは自分ありきで信仰がその後に従うということです。現実がこうだから信仰の内容が変わってくるわけです。イエス・キリストは神の子だと自分の都合がいい時は言うわけです。しかし国からイエス・キリストを神と言ってはならないと言ったら、イエス・キリストは神ではなくて偉大な人物だと信仰の内容を変えていくわけです。これが自分中心の信仰の一つの例ですね。信仰、本当の信仰とは何か。それは現実はどうであれ、信仰によってその現実に立ち向かっていくということですね。イエス・キリストを神のことするかしないか、現実は理解してくれる時もあれば理解してくれない時もあるかもしれない。でもイエス・キリストは神の子だとして生きていくことが信仰に生きるということですね。自分中心ではないということです。私たちどうでしょうか。自分の都合によって信仰の内容をコロコロ変えてはいないでしょうか。自分の都合のいいように信仰の内容を変えてしまうということはないでしょうか。私は会社勤めをするときにこう何回も言いましたけども、恩師から言われたアドバイスの一つにですね、会社の中でぜひ聖書の価値観で生きてくださいって言われたんですね。その時必ず葛藤を感じます。その葛藤をまず覚えて大切にしてくださいって言われたわけです。会社の価値観と聖書の価値観は違うわけです。ですから聖書の価値観で立とうと思う時に必ず葛藤を感じるわけです。葛藤を感じないっていうことはつまり聖書の価値観ではなくて会社の価値観で生きているっていう証拠でもあるわけですね。まあ、分かりやすく言うと会社はお金儲けですね、利益が得られるのが第一の価値観ですね。しかし私たちは人に使えるということが第一の価値観ですね。ですから儲けにならなくても使えることを優先するわけです。しかし会社はそれは認めませんね。嘘をついても騙してでも不正を行っても利益を得られればそれが会社の正義です。しかし聖書の正義はそうではないわけですね。その中で御言葉に生きる、聖書の価値観で生きることを体験してくださいというふうに言われて、それが私の会社勤めの一つの目標となったわけです。 まあ、クビになってもいいから、とにかく聖書の価値観でどれだけ自分が社会の価値観と違う中で歩むことができるかということを問われた10年間だったわけです。決して、完全に、ね、歩めたわけではありません。妥協もしたこともあります。でも、本当にその信仰というのはですね、見せかけであってはならないということ。見せかけっていうのは自分中心であってはならないということです。自分の都合を中心であってはならないということですね。この時の弟子たちは、また人々は見せかけの信仰でしたね。弟子たちもイエス様が救い主というのはローマ帝国からの救い主と考えていたわけです。そうでなくて、イエス様がこの祭司長立法学者に捕らえられていった時には、イエス様を見捨てて逃げていったわけですよね。彼らも自分の都合によって信仰を捨てたわけです。自己中心な信仰しか持っていなかったわけです。この時の弟子たち、また多くの群衆に対して、イエス様はこの葉の茂った一軸の木を通して見せかけの信仰というものについて教えておられます。それは今日ここに集っている私たちにも神様は語っているわけです。あなたの信仰は見せかけではないかということです。教会に毎週来ているかもしれない。しかし他の日は全く別人ということはないかということですね。教会で奉仕しているかもしれない。しかしそれは本当に神様に対する奉仕なのか、人から認めてもらいたいための奉仕なのか、見せかけることがあり得るんです。いつもニコニコして笑顔でいて、クリスチャンらしく見せかけることはできるんです。しかしそれが本物かどうかはわからないわけです。葉の生い茂った木はいかにも信仰があるように見せかけているわけです。私たちもいつも笑顔で優しくて親切であるように見せかけているということはないでしょうか。本当に私たちの心の内に試練の時にも感謝と喜びがあるでしょうか。神様の恵みを口にしながら、しかし心の中は不満でいっぱいあるということはないか。人を愛しているように見せかけて、実はその人を憎んでいるということはないか。今日もう一度私たち一人一人ですね、自分自身をよく吟味したいと思います。あなたはこの見せかけの信仰、この葉の茂った一軸の木になってはいないかということです。第2に移ります。ではここで言われている信仰の実とは一体何なのかということですね。イエス様が空腹の時に探し求められた実、この空腹という言葉は飢え渇くという言葉が使われています。マタイの福音書の5章ですね。義に飢え渇くものは幸いであるの飢え渇くです。谷川の鹿が谷川の流れを慕いあえぐの慕うですね。飢え渇くわけです。もう本当に神様が絶望してやまないもの、それがこの信仰の実であります。この実とは何なのかということです。この実という言葉のギリシャ語はカルポスという言葉が使われています。この言葉の中にですね、結果という意味とか、あと外に現れた行為という意味の言葉があります。つまり信仰の実というのは信仰の結果であるということです。よろしいですか。信じた結果をここでは主は実として求めておられるわけです。いいですか。また結果と同じ意味ですけども、 信じた結果あなたの外側に出てきた行いを意味しています。よろしいですか。信仰の実というのは結果であり、また行い、外に現れる行いであります。本来信仰というのはあるのかないのか他の人には分かりませんね。もちろん私はイエス様を信じてますって口で言うことはできるけど、本当にその人が信じているかどうかは神様と本人しか分かりませんね。なぜなら見せかけることができるからですね。しかし身はごまかしようがないわけです。身は他の人にも分かるわけです。あの人は本当にイエス様を信じてるんだなっていうのは身が示すわけです。つまりその人の行いであり、その人の結果であります。マタイの福音書のお書きにならなくても結構ですが、3章8節にこうあります。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。ここでも同じことが言われています。悔い改めにふさわしい実を結べと聖書は命じているわけです。悔い改めの実とは何か、それは罪をやめるということですよね。いくら口で悔い改めますと言っても、同じ罪を繰り返している限りはその悔い改めは本物ではないことがわかりますよね。その罪をやめたとき、あの人は本当に悔い改めたんだなっていうことが他の人にもわかるわけです。つまり見せかけかどうかは身によってわかるわけですよね。あのザーカイという人は不正な利益で商売をしていましたね。しかしイエス様を信じたときにどうしましたか。不正な利益を得ることをやめましたね。そしてその不正な富をですね、貧しい人たちに分け与えるということをしたんです。これが実です。行いです。結果ですね。誰の目にも分かることです。よろしいですか。イエス様が渇望するもの、それは悔い改めの実であるということ、信仰の実であるということ、私たちの行いであるということです。そして今日ここで最もこう大事にしていただきたいメッセージがあります。それは神様というお方はこの身によって判断するということです。今日聖書が教えていることはそのことです。神というお方は私たちの身によってあなたを判断しますよということを今日警告しているわけです。あらかじめイエス様はここで葉の生い茂った木を見たので、何かありはしないかと見に行ったわけですよね。しかしそこに葉のほか何もないことに気づいた、つまり実がないことに気づいたわけです。当然葉が生い茂っているならば、まあ、季節はちょっとおかしいかもしれないけども、葉、実もまたついているはずだとイエス様は思ったわけです。そうでないとお腹がすいたということの文脈から筋が通ってきませんね。イエス様は食べるための実を求めたわけです。しかし実はなかったわけです。そこでイエス様がこの木を呪ったわけですよね。つまり主というお方、神様というお方、キリスト教の神様というお方は身によって判断するお方であるということです。皆さんそのことご存知だったでしょうか。言い方変えるならば、身によって判断するというのはすなわちですね、信仰によっては判断されないということです。いいですか。私非常に大切なことを今話しています。イエス様は身によって判断されたということは、すなわち神様という方が私たちを判断するのは身であるということです。信仰ではないということです。私たちの信仰があるから私たちを救うのではなくて、私たちの信仰の身があるから私たちを救うお方なんだということです。もし信仰があっても、これ矛盾しますけども、身がないならばそのものは天国に行くことはできません。聖書には何度もそのことが書かれていますね。今教会の、ね、聖書通読の中で、 第一コリントを読んでいますけども、こういう言葉が昨日の箇所にありますね。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、勧誘をするもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することはできませんとはっきりと書いてます。これは行いですよね。身であるわけです。イエス様を信じていると口では言っているかもしれない、教会で洗礼を受けているかもしれない、毎週教会に行ってクリスチャンであるかのように振る舞っているかもしれない、しかし主はそこでは判断されないわけです。神様が判断するのは身であるということ、すなわちあなたが信じた結果、あなたは罪を捨てたでしょうか、今まで犯してきた罪をやめたでしょうか、あるいはあなたは正しいことを行おうとしているでしょうか。完璧さはここでは求めてはいません。しかし主はその身を求めているわけです。一つでも身があるならば、そのものは救われることができるかもしれない。しかし、この木は何一つ身がなかったわけです。もう一箇所。マタイの福音書の7章。これも、お開きになられる方はお開きください。新約聖書の12ページ、第2版ですと11ページにあります。7章の19節からお読みします。イエス様の言葉ですね。マタイの7章の19節から。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと聖書はここでもはっきりと語っていますね。身によって見分けると、そして主よ主よという者が救われるのではなくて、主の御心を行う者、すなわち身がある者ですね。神様を信じてその行いが、生き方が変わったものを主は救うとおっしゃっているわけです。これ一言注意として述べておきますけども、私は決して行いが人を救うと言っているのではないということは誤解しないでくださいね。信仰義人は揺りません。人はどんなに善行を積んでもそれによって天国に入ることができるわけではないわけです。どんなに正しい行い、貧しい人を施しですね、この慈善事業をしたり優しいことをしたり、あるいは罪をなるべく犯さないように、この律法学者たちもそうでしたけども、厳密に律法を守っても人は天国に入ることはできません。ただ恵みによってのみ、信仰によって人は救われます。しかし聖書が言っていることは、今日ここでも語っていることはこういうことです。救いは信仰によります。しかし本物の信仰は必ず身を生ずるはずだって言ってるんです。よろしいですか。行いによって人は救われるのはないわけです。しかし本当に信じた人は行いが必ず変わるはずだということです。そして神様は身によって判断するということです。信仰によるのではなくて、身によって、あなたの生活によって、あなたの生き方によって、神様はあなたの信仰が本物であるか見せかけであるかをご覧になるということです。イエス様は歯を見て近づいていかれたっていう、そういうことですね。歯は遠くからでも見つけることができます。しかし身は近づかなくては見分けることができないわけです。イエス様は身を見に来たんですよね。葉っぱを見に来たわけではなくて、身がついているかどうかを見に来て 身によって判断されたわけです。私たちはいかにも信仰がありますという豊かさを示すことではなくて、生き方を示していかなくてはならないわけです。本物の信仰は必ず実がつくわけです。実がもしないとするならば、自分の信仰を疑った方がいいですね。自分の生活が全然変わらないということは、本当に自分はイエス様が信じているのか、本当に教義を理解しているんだろうか、本当に自分は罪を理解しているんだろうか、本当に自分はイエス・キリストを信じて救われているんだろうかということを疑った方がいいですね。イエス様は身によってあなたの信仰を判断されます。最後に覚えたいことは14節のこの結果でありますね。実のないものは永遠の刑罰を受けるということです。イエス様は実のないイチジクの木を永遠に滅ぼされました。この14節のいつまでもという言葉は永遠にという言葉ですね。主は永遠に裁きを下されます。これは私たちに対する警告であります。クリスチャンだと自分では思っているかもしれない、しかし身が一つもない人に対する警告ですね。生きている間にこのことに気づいてほしいんです。本当に自分は救われているのか、それは身によって判断される。私には身があるだろうか。イエス様を信じて罪をやめたでしょうか。その生き方が少しでも変わったでしょうか。前はしなかったことをするようになったでしょうか。ヤコブの手紙の2章にこのような言葉があります。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと欠いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。つまり偽物だと言っているわけですね。行いのない信仰は偽物、見せかけであります。行いが人を救うんではありません。しかし本物の信仰は必ず実が実るはずです。ですからイエス様は実によって判断されます。実のないものが行き着く先は永遠の刑罰ですね。皆さんはいかがでしょうか。皆さんには信仰の実があるでしょうか。最後にガラテヤ人への手紙の5章の19節からをお読みして終わります。ガラテヤ人への手紙の5章19節、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧乏、汚れ、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明廷、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。皆さんどうでしょうか。かつて私たちの教会は分裂をしましたね。果たして私たちはその罪を悔い改めて身を見直しているでしょうか。もしそうでないならば、私たちは天の御国に入ることはできないと聖書は言っているわけです。心に争いや妬みや党派心、 分派があるならば、そのものには意味がないわけです。私たちはどうでしょうか。主は身によって判断されます。22節。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。私たち、自分たちの情欲や欲望を十字架につけたでしょうか？ここがわからない限り身を結ぶことはありません。形だけイエスも信じる、形だけ洗礼を受ける、形だけクリスチャンらしく振る舞うことはできても身を実らせることはできません。イエス・キリストの十字架の上に自らの罪を悔い改めて告白したでしょうか？本当にそのことを悔い改めているでしょうか？信仰の実、これがなければ私たちは天の国に入ることはできないということ、今日もう一度自分に語られている御言葉として聞きたい、そして本当に身を結ばせていただきたいと思います。今身がない人は安心してください。これからですからね。これから身を結ぶものとなれるようにイエス様の十字架をもう一度心に覚えたいと思います。今もうすでに身を結んでいる方も安心しないで、なお主の身をですね結ばせていく歩みをしていきたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。葉をたくさん茂らせていたイチジクの木のように、私たちもともすると見せかけの信仰、いかにも信仰が豊かであるかのように見せかける、そういう弱さがあります。主よ、どうか今その罪を悔い改めますので、礼拝をしている時にも、あなたを賛美している時にも、献金を捧げている時にも、またこの教会を一歩出たその後の生活においても、なお主よ、あなたの信仰によって私たちの生き方を変えてくださり、あなたの身を結ばせてくださるように心からお願いをいたします。どうかここに集ったお一人お一人がやがて来る時に身が一つもなくて永遠の刑罰に入る人が一人も起きないように、神様がどうぞ導いてくださるように、まだイエス・キリストの十字架の血潮、その恵み、またその罪の許しを本当に経験していない方、本当の信仰をまだお持ちでない方がいるならば、主よ、その偽物の信仰に気づかせてくださり、本物の信仰、身を実らせる信仰へと導いてくださるように心からお願いをいたします。またこの教会も悔い改めをテーマに2年間歩んできましたけども、どうぞ悔い改めの実を結ばせる歩みとならせてくださるように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。